どうも、沢田信也です。アベンジャーズエンドゲームの話をしているのですが、長くなったので4分割して配信します。今回配信するのは4本中2本目。映画の中でグッときたところと、ツッコミどころはどこかなどの話をしています。途中からお聞きの方はよろしければ1本目からお聞きいただければと思います。ではでは。はい、そんな感じでネタバレなしの話はね、ここまでということにしまして、
はい、はい、
もうここからはネタバレありの話をガンガンしていこうかなと思うんですけど、
はい。
とはいえ、まあざっくばらんに話していくと永遠に終わらないなという感じはするので、
はい、はい、そうですね。
とりあえず今回の映画に関して、まあグッときたところと、はい、まあ突っ込みどころですよね。まあそれを脳を出し合って話していこうかなと思ってます。
はい、わかりました。
まあまずはグッときたところですよね。もうこれはもう一番グッときたところからの出し合いでいいと思うんですけど。
はい、はい、はい。
どうですか？どっち側からいきますか？
じゃあ僕から。
はい。どうぞ。
まあ一番グッときたのはやっぱり、アッセンブルシーンですよね。
まあそうですよね。まあそうでしょうね。
はい、で、ただちょっと一、もう早速一個残念なとか言ってますけど。
残念なところ。
いや、残念というか、それを説明する上でね、アッセンブルするときにこうドクターストレンジのワープホールみたいなところが全員集合するじゃないですか。はいはい、あそこのねセリフというか、うん、助けに来る一言目のセリフがねファルコンさんの、
うん、
左から失礼って言いながらこう出てくるシーンから始まるじゃないですか。う
ん、はいはい。
そこからもう鳥肌が立ちたかったんですけど、
うん、
これ字幕だったら。
うん、
あれなんですよ。左を見ろってなってるんですよ。
ああ、はいはいはい。よくこれ言われてますね。うん。
うん、で僕も見てて、ん？って思いながら。うん、何左を見ろってって思いながら。でも僕の脳内の中で、あ、左から失礼って言ったんかなって思いながら見てて、まあ一応感動はしたんですけど、あれちょっとね、あそこ、まあまあそこはね、ちょっとんって思いましたけど、やっぱあのシーンはちょっと、僕もさっき言いましたけど、ちょっと涙流しましたし、僕、ウルトラマンが結構好きで、
はい。
ウルトラマンメビウスっていう作品があるんですよ。平成ウルトラマンシリーズの中で。
うん、
で、そのウルトラマンメビウスの最終回で、こう、地球防衛軍の基地がこう敵の大ボスに襲われるわけですよ。
ほう。
で、ウルトラマンはちょっと今変身できない、ちょっと重傷を負ってるみたいな状況で、
うん、
で、もうやばいってなったらこう、今まで戦ってきた宇宙人とか助けた宇宙人がこう宇宙からこう集合してくるんですよ。
うんうん、
で、そこでその地球防衛軍の基地を守るっていうシーンがあって、
うん、
で、その地球防衛軍の迫水隊長っていう人が、
うん、
見たか、これが俺たちの紡いできた絆だっていう、うん、セリフがあるんですけど、僕の中の迫水隊長が叫んでましたね。今までこのキャプテンはヒーローたちが守ってきたものとか紡いできた絆がここで集合すんのかっていうのでもう胸熱という言葉で言い表せないほどグッときましたね、このシーンは。
やっぱりこうどんな作品においてもなんかその全員集合ってまあ基本的にやっぱ盛り上がるじゃないですか。
はいはい。
でもやっぱその全集合が盛り上がる条件っていうのがやっぱりあって、
はい、
やっぱ基本的にはまず積み重ねがないとやっぱ盛り上がれないんですよね。
そうですね。
なんか日韓ドラマでそこに出てきた人物最後で全集合してもふんとして思えないじゃないですか。
はいはい。はいはい。
やっぱその重要なのってやっぱ紡ぎですよね。そこに至るまでのどう紡いできたかっていうのが、うん、やっぱ最後にこう腹開くっていう部分に人はこうわーってなるわけで。
はいはいはい。
やっぱね、そのならではですよね。なんか長くやってきた人ならではみたいな。
本当に。本当に全員集合でしたね。本当に。
もう笑っていいと思う最終回みたいな感じですよね。
そうです。トンネルズとうっちゃんなんちゃ絡んでるみたいな感じの。
まああれは全然紡いでなかったけど。ただの夢の共演やったけど。
うん、それで言うと、キャプテンアメリカタモリさんですね。それで言うと。
いや、本当にあれはね、やっぱこう、またなんやろうな。なんか、言い方変ですけど、分かりやすかったじゃないですか。
はい、はい、はい。
キャプテンアメリカがもう圧倒的ピンチになって、
うん、
主要キャラ3人がもうサノスに太刀打ちできないじゃないかっていうところに、こう、プルプルプルプルって輪っかが出始める、
はいはいはい、
あ、 ああ、そうですか、今からですかって、あの、わかりやすさで、ギューってこう、丸がいっぱい出てきて、はいはい、あ、出てくるんですね。やっと来たんですねっていう、あの感じがね、良かったですよね。
はいはい、よかったですね。お前らも来たんみたいなのも、なんかね。いや、確かに昔、なんか一緒に戦ったけど、いや、ありがとう、ありがとう、ありがとうっていう、なんか。
ああ、結婚式に近いかもな。
ああ、そうですね。社長サプライズの結婚式ですね。
なんかあの結婚式って、なんかあの、俺の中で自分も結婚式するときに思ったんですけど、
はい、はい。
なんか自分の人生のオールスター大集合やんと思ったんですよ。
そうですね。はい、はい。
なんか、すべての時代の友達が来るじゃないですか。
はい、はい、はい、はい。
その、小学校の時、中学校の時、大学の時、会社の同僚とか、なんか、自分が席を置いているいろんな場所の親しい人たちが一度に会するっていうのが、ほんまに結婚式と葬式しかないじゃないですか。
そうですね。
で、本当に自分の中では、お、この小学校の時に、なんか、小学校の時の面白キャラやったあいつと、この大学の時の面白キャラ代表やったあいつがお話してるみたいな感じの、あの感じ、あの感じかな、結婚式に近いですよね。
あの感じですね。結婚式に近いです。
結婚式に近いですよね、ほんま。みんな来てくれたんや。
ねえ。みんな駆けつけてくれますかね、本当に。
そして目的一緒なんやっていうね。
そうですよ。本当だ。結婚式ですね。
そうですね。あ、結婚式ですね。最後のシーンは。
結婚式はあの、ね、サプライズビデオレターでね。あの小学校の先生まで、え、どうやって撮ったんみたいな。あの感覚ですね。で、人生で本当2回しか味わえない。感覚ですね。そうなってきたら、まあ、
もう葬式の時は私たちは分からないですからね。それはもう
分からないですからね。うん、本当に
確かに
それだ。それですわ。
確かに最終決戦のみんな集まったシーン以降も金目のシーンとかありましたから、あれも記念撮影ですよね。新郎新婦。
そうですね。はいはいはい。じゃあみんなもうじゃあこっちの友達もみんな集まってっつって。
俺それで思ったんが女性キャラ大集合のシーン、はい、一堂に会したシーンがあったじゃないですか。スパイダーマンを中心に。
はい、
あすげえ女性キャラ全部集まったって、はいはいはい、謎のこの高揚感。
あ、ありましたね。
女性陣だけみんなちょっとこっち来てー言って。あれ
はい。
なんでキャプテンアメリカはアステンブーをあんな渋く言ったんですか。
何なんですかね。
なんか普通やったらめっちゃ叫ぶじゃないですか。アッセンブーって言ってもいいんでしょうけど、はいはい、アッセンブーって言ったじゃないですか。あるいは
でもちょっとこうやっぱり結婚式のこう感傷に浸ってる感じが出ちゃったんじゃないですか。
あれはあれです
よ。ありがとうなんか。
あれは見てて、はい、俺はここで叫ぶんやろうなと思ったところを逆にアッセンブーって言ったから逆に渋って思ったからあれはあれでよかったんですけど、
はい、
ふと、
はい
はいはい、なんでキャップはそっちを選んだやろうと思ったんですよ。物語の中としてね。
ああ、はい、はいはい。
やっぱその結婚式の感動をひとしおにこう、噛み締めた上でなんですかね、なんか。
そうじゃないですか。もう本当になんか、あんだけおったら絶対聞こえないじゃないですか。
うん。
どんだけ大声で、アセンブルーって言っても、端っこのやつは聞こえてないじゃないですか。
ええー。
だから、もう本当に心から漏れたみたいな感じなんじゃないですか。結婚式でこうみんな来て、わーって話すように、ほんまありがとうみたいなこう一人ごとぐらいの
確かにそうかも
そのって言っちゃったんじゃないですか。
戦のね始まる掛け声としては叫ぶんでしょうけど、
はい、
なんか、うん、それではないってことですよね。言ったら行くぞお前らで言ったわけじゃないってことですよね。
はい、
もう彼自身の個人的なやっとみんな集まったでっていうあの感じが言わせたみたいな感じなのかな。
多分トロ下に近いんじゃないですか。ちょっとポロッと出ちゃったみたいな。
いろんな心のこの感情を複雑な感情の集合体が出た狂言があれやったってことですよね。まあ私の方はですね、もうやっぱ分かりやすいところなんですけど、これもまた。
はい。
まあ、アイアンマンが最後、こう、指バッチンするとこですよ。
はい。
やっぱそれはまあ、
はいはい
はい、確実にそうだろうというとこなんですけれども、うん、それの、前の部分ですね。
はい、
なんかこう、サノスとアイアンマンが、何だかんだってなった時に、アイアンマンがガンドルフと取るじゃないですか。
はい。
で、その時にドクターストレンジの方を見た時に、こう、ドクターストレンジが、こう、指をこう、やった、はい、あの瞬間が、なんて言うんですかね、アイアンマンもそうやけど、見てるこっちも、はい、あ、これが運命なんだねってこう、思うとこじゃないですか。はい、あそこですごいゾクッときましたね。はいはいはいはい、あ、 これな、ここなんですね。あなたの見てきたゴールっていうのはっていう。あそこですごいゾクッと来て、で、瞬間的に、その後どうなるかっていうのも全部想像つくじゃないですか。一瞬見てる観客側を、こう、じゃあその後どうなるんだっていうとこまで、なんか一瞬にして理解してしまう、あの瞬間がすごいゾクッと来ましたね、なんか。
ああ、はいはい。
で、まあ、その瞬間的に、もうトニー・スタークもいろんなこと多分思うと思うんですよ。ここなん？そうやんな。ここでやるのが一番いいやな。でも、こう押したらどうなの？俺どうなの？でもするしかないねとかなんかいろんなこの 0.1 秒ぐらいでめちゃくちゃやるのと考えた上で、私が良いもんだって押すじゃないですか。はい、あそこがすごい良かったですね。で、またやっぱ。
そうですね。
トニー・スタークだじゃないんですよね、やっぱりね。私が謝んだっつって押すんですよ。うん、あれが、なんか、なんやろ、すげえな、すげえなっていうか、あの、人の覚悟の瞬間っていうものが、
はい。
フィクションの世界でこんなにリアルに描かれるんやと思ったんですよ、なんか。ま、映画って虚構の話でフィクションじゃないですか。
はいはいはいはい。
でも、あの時のアイアンマンは本当に自分の目の前で生きてる人が死ぬような感じの瞬間をすごく感じてしまったんですよね、なんか。
はいはいはいはい。
で、やっぱりその、物語の筋からしても、まあ、そこで自分が犠牲なら、ならへん限りは勝てないっていう確実な、運命の瞬間やったし、
うん、
見てるこっちとしてもそこにこう手出しできひんじゃないですか。
はいはい。それを止めたところで他に解決策もないですし。ないし。
でもやっぱり人として死んでほしくない気持ちとか、この後どうなるのかっていうのとかが一瞬にしてみんなが理解する瞬間じゃないですか。あれをあのリアリティなる感じでよく表現したなっていう。なんかあれはすごい衝撃的でしたね、ほんと見ててね、なんか。
ねえ、まあ、あの、なんとも言えないドクター・ストレンジの顔ね。
ここやで
ー。申し訳ないけど、ここやねんっていうあの顔。
ほんとに。
ほんとに、ね。
なんか、基本的に僕自己犠牲の話ってあんま好きじゃないんですよ。なんかね。
はいはいはい。
まあ、どんな話においても、なんて言うんですかね、その人が犠牲にならへんまでに何か他の方法をみんなで考えようぜっていう、まあそこ、若干その理想主義的なところがあって、うん、やっぱフィクションの中においても、最後なんか主人公みたいなのが、やっぱ俺がやるしかないよな、みたいな感じで死んでいくのとか嫌なんですよね、うん、基本的に。いや、もっと周りのやつもっと考えたいし、はいはい、手前でもっとどうにかできんかったんって。思ってしまうんですよ。うん、特に、まあ、最近はその、ファイナルファンタジー15がすごい俺嫌やったんですよね、最後が。
あ、はいはいはいはい。やりましたやりました。
最後、ノクティスが最後。
ノクトーですよね。はいはい。
あれはやっぱり僕的にはもう嫌やったんですよ。なんで死ぬねんって思って。
はい。
やし、なおさらそのゲームやから、プレイヤーが操作してるねんから、なおさら最後ハッピーエンドで終わってほしかったんですけど、はい、やっぱなんていうのかな。はいはい、やっぱ自己犠牲の話ってやっぱ多いじゃないですか、やっぱり。で、それがまあ単純に演出として手っ取り早く感動を呼べたりもするっていう、浅はかな感じで使われる時もあれば、
はい、
まあ物語上仕方なくそうなるっていうのもあるんですけども、何やろう、すごいこう、今回アイアンマンが行く時は、なんかこう、なんていうのね、ほんまにリアルな気持ちになりましたよ。なんか、自己犠牲やめてほしい。でも、こっちにはもうそれ以外の手段、思い浮かばへんし、
はい、
もう我々にもそれは何もできない、うんうんうん。あなたがやっていただくしか我々ももう助からない。黙って見過ごすのか、でも黙って見過ごすしかない。みたいな、あの結論の出ない感情がすごい湧き上がりましたからね。
うん、そうですね。そのハルクがね、指パッチしてああなってるのを直前見てますかね、僕も彼も。
あの振りがすごい効いてんなと思って、なんかあのハルクでもそうなるんやっていうところを見ている以上、やっぱ普通の人が、
うん、そうですよ。
所詮アイアンマン、アイアンスーツの間普通のおっさんですよ。ほんまに。うん、そんなおっさんが、おっ
さんじゃ本当に、ただのおっさんですよ。ほんまに。
あの瞬間、もうただのおっさんじゃないですか。
はいはい、はい。
ただのおっさんが、押したらどうなるのか分かってるものを押すっていう、あの、覚悟ってすごいなと思って。
すごい、
ほんまに。あれはほんまにショッキングでしたね。なので、そこに至るというか、もう、そうせざるを得ないんだっていう、もう、絶対的なタイミングを、ドクター・ストレンジが、
はい、
示唆するとこがすごいゾクッと来ましたよね、なんか。
ああ。
もう逃れられない運命なんだよって。
それがもう、あの、何万通りのね、位置の可能性みたいなの言ってましたけど、 ここかっていうのはね。
だって普通に現実の人間、我々が生きている中で、ここだよって教えてくれないじゃないですか。
はいはいはい、はい。
何事も絶対唐突に起きてしまうんで、人生なんてものは。
うん、
あんな明確に、ここやでって、はい、怖っと思いましたから、ここやで、あ、って。しかもあんな戦争の大乱戦の中で、いろんなとこでいろんなことが行ってる時に、急にここやでって言われるんですよ。えって。
はい。
あら、すごい、なんか怖かったというか、ゾクッとしましたね、なんかね。でも、ああ、仕方ないやっていうあの、本当に。
そうですね。あとは、やっぱりあの、キャプテンアメリカが、ムージョルニアを実際に使いこなすあのシーン。
そうですね。
あそこはね、燃えましたね、本当に。
あれは何やろう、正直個人的には予感はなかったんですよ。
はい。
予感してました？
ああ、いや、あの、まあ、確かに昔なんかね、そんな伏線というかちょっと動かせるんじゃないかみたいなのありましたけど、うん、この乱戦というか、ま、戦いの中でそこまでちょっと、正直自分の考えは至らんかったですね。うん、
いや、あれは、何やろう。どんな気持ちやった、あの時。見てて。
いや、もう、本当もう、スタンディングオベーションしたいぐらい
です。いや、ほんまそうっすよね。
来たーっていうのが、もう、ねえ、あの、ムジョルニがふわって浮いて、
うん、
こう、戻っていって、あ、まず、ソーがなんかうまいことやったんか、どうしたんやろ、とか、思ったら、お前か、うわーっていうのが。でも、で、瞬時にそのね、あの、ゲームとか僕もやったりするんで、今までその唯一の弱点だったキャプテンアメリカのその、なんていうんですか、あの攻撃力とあの、遠距離攻撃。
うん。
あと、飛行能力のなさとかこう、あの、ただの、ちょっと言ったら人間に近いようなキャプテンアメリカのスペックにこのムジョルニア追加したらってこう一瞬で想像してちょっともう、すぐワクワクしちゃいましたもん。
いや、本当に。
こいつがこれ使いこなしたらどんだけ強いんやって思ってたらもう、あの、使い方上手すぎじゃないですか、あれ。
いや、
の。
いや、そう、やっぱりその、まあ、我々どっちかってキャップ推しじゃないですか。
はい。
前回のインフィニティウォーでもその話したと思うんですけど。
はい。
で、やっぱ個人的にはやっぱキャップの魅力って、そんな強くないとこ。まあ、言い方いいな。
そう、まあまあ、そうなん
だ。言うように、あの超人だらけの中ではどっちかやったらスペック的には人間ちょっと強くしたぐらいの感覚じゃないですか。
うんうん。
まあ、ジンギ君の言うように、そんな、人間、やっぱあの、なんやろ、でも、やっぱキャップのあの信念とか、
はい。
なんか、やっぱ正義の気持ちとか、戦う気持ちとか、折れない心とか、
はい。
ああいうものに、本当に強力な力が備わったんやったら、意見ちゃんを体現したのが、ほんまあれやと思うんですよね。
うん、いや、もうワクワクしましたね、持った瞬間は、本当に。
またムジョルニアが飛んでくる、前までのその展開もさ、はい、正直見てて、ほんまにどうなんのって思ってさ、なんか。
はいはいはいはい、はい。
なんかやっぱりその、インフィニティウォーのサノスってその、ガントレットの力もあったから、超絶無敵やったわけで。
はい。
で、今回のサノスは、まだそのガントレット手に入れる前のサノスだから、
はい、
まあ、若干その見てるこっちとしても、スケール好きあるんちゃうみたいな、感覚はあるじゃないですか。
うん、やれんちゃうかっていうのはありましたね。
でも無理なんや、みたいなところの敵方やったでしょ、なんか。え、あかんの？やっぱり、みたいな。
あのトップ3でも、きついんかっていうのは、ありましたからね。う
ん、そこに来てのムジョルニアやったんで、あれはほんまに、なんか、良かったですね。
あれほんと良かった。こんなんしてくれんのは、ありがとうございますって感じの、本当に。で、あとちょっと、うおーってなったのがね、昔、あれ、アベンジャーズ1でしたっけ？キャプテンアメリカと、の盾とね、ムジョルニアこう、ガーンって勝ち合って、なんか、振動波みたいな出した、あったじゃないですか。あれ一人でやっちゃうんやーっていうのは、うわー、すげーなーっていうのはありましたね。その辺も、わ、なんか、昔の技やってるし、どんどん吸収していくやん。こいつの戦闘センスなんなんって思いながら。でもそう思いつつ、ちょっと、なんて言うんでしょう。一抹の不安というか、
うん、
なんか、この、なんか言ったら、スター状態、マリオカートでいう、ちょっとうん、なんかこう、すげえ強くなりすぎて、これ、なんか死ぬんちゃうんとか、ちょっとだけ思いましたけどね。
確かに。
なんかこう、最後の灯火じゃないですけど、うおーってキャップがこんなもう無敵やんってなりつつ、いや、でもちょっと待てよ、みたいな、ちょっと不安を感じながらあれは見てました。
確かにね。 だいたいなんか物語中になんか突発的なチートになった場合、はい、そいつ死ぬからね、最後ね。
いや、そうなんですよ。だからちょっとこう、ハラハラしながら、ワクワクしながら。
まあだから、実際その映画見る前からすると、まあなんかちょっと噂もあったじゃないですか。はい、修行キャラ誰か死ぬんちゃうか、みたいな感じの。
ありました、ありました、ありました。
はいはい、なので、それがなんかキャプテンアメリカが死ぬ布石なのかな、みたいなこともこう思いながらこう、ハラハラしてみるっていう。
うん、ありましたね。でもあのシーンはグッときましたね、やっぱり。
そうですね。でも結局、ムジョルニアを使える条件って何なんすか？
まあ、人間じゃないですか。
一応なんか、高潔な心を持ってるものならば、みたいな感じ、ふわっとした条件ですよね、はいはい、確かあれ、
うん。そうですね。
高潔な心って何なんすかね？
まあ、人を導けるぐらいの力を持ってるとかなんですかね。うん、あれを持つのは神様なんでね。
あれって、あれでしょ？その層の世界。でも、そうしか持てへんのですか、はいはい、あれって、そもそも。
いや、なんか、歴代のその王となる人が持てたとか、そんなんだったような気がしますけど。なんか、俺が持てたら一人前みたいな。
マイティーソーのシリーズの中では、他にも、いつの時のシリーズかの敵の女王も持ってなかったっけ？
あ、ヘラ持ってましたね。
ねえ。でもヘラって高潔なの？
なんなんですかね。
あいつ、どう考えても悪いじゃないですか。
まあ、なんだ。まあ、あいつもビジョンも持ってましたしね。
確かに。
アベンジャーズ2で。高潔ではないけども。
ドラゴンボールのキントーンぐらい条件が曖昧ですよね、なんか。ここに綺麗なものしか乗れない。
はい。
いや、結構そこが、なんかその言葉のなんか錯覚みたいなのがあるかなと思ってて。
はいはいはい。
なんかその真人間とか高潔なっていうのが、どこかこう綺麗な心、綺麗なっていうイメージを持って、ちがちですけど。
はい。
なんか、すごい単純に言うと、欲望がシンプルな人になるんかなと思うんですよね。欲求がシンプルな人。なんか、助けたいっていう気持ちがある場合、助けたい、でも俺死ぬかも、と思ったらダメな、モテないんですよ。
はいはいはいはい、はい。
もう、助けたいっていう気持ちだけを持ってるやつが、モテるみたいな。
なるほど。この信念が必要なんですね。
そういう意味では、その、ヘラも、悪い方向にシンプルやったと思うんですよね。はい、殺す、こいつ殺す、めっちゃ俺を、ね、情なるっていう。やっぱそこが、濁りがない、シンプルな欲求を持ってるやつがモテるんちゃいますかね。
あ
の時の。
純粋悪ですか。
そうですね。本当に他の混じり気のない一本だけの気持ちを持った人間。だからやっぱあの時のキャプテンアメリカ、本当にサノス倒すっていう気持ちだけがあったっていう現れなんかな、そういう意味で。やっぱり。
なるほど。
本当に人として、やっぱ人間である以上、絶対ね、
はいはい。
心のコンセプトが一個って絶対ないじゃないですか。絶対ま、どっか混じるじゃないですか。うん、なんか、恐怖とか、なんか。
考えちゃいますね、それは。
絶対特にあんな戦ってる最中じゃないから、いろんなこと考えながらやるわけやから、本当に濁りのない気持ち一つだけ持つって人間には無理やと思うんですよね。
はいはいはい。
そういう意味ではあの時のキャプテンアメリカは人間でありながらも初めてそれになれた存在かもしれん。でも確かに話しながら行くと、アイアンマンには無理なわけじゃないですか。
無理ですね。
トニー・スタークは絶対にそんな、心のコンセプト一つには絶対なれへん人やと思うんですよ。
はいはいはい。
だから人間で唯一心のコンセプト一つにできた存在がキャプテンアメリカなんじゃないですか。
なるほど。だとしたらあれですね。アベンジャーズ2の飲み会の時にちょっと持ち上げられかけたけど持ち上げれんかったの。やっぱちょっとどこかでこれ持ち上げれたら受けるんちゃうかっていう雑念があったんですよ。そうそう
そう。まず普通の人は、いけるやん、この持ち上げられへんわけないやんかから行くじゃないですか。
はい、はいはいはい。
その時点でまず無理やと思うんですよ。まず素直に持ち上げられるって心の底からまず思わなあかんと思うんですよね。俺はこれを使えるんだって。
はいはいはい。
でも、俺はこれを使えるんだ。でもでも持ち上げられなかったらどうしようとか思ってるやつがあれは持ち上げられないでしょ。で、あの時にキャプテンアメリカは、はいはい、いや、いけるやん。持ち上げられるって素直に思いながらも、まあ、ジンギー君の言うように、こういけたら受けるんちゃうっていう気持ちが混じった瞬間にちょっとだけ動いたみたいな感じ。
かもしれないですね、それは。
で本当に心の底からそれを信じれるかっていう、100% その気持ちだけで心を満タンにできるかというところじゃないですかね、やっぱり。人でありながら、まあ、ある種悟りの状態に近いかもしれないですね。
ああ。
だって絶対、トニー・スタークでは無理やと思うんですよ。絶対いろんなこと考えてもらうと思うんですよね。スパイダーマンは無理やと思うわ。雑念が多すぎると思うんで。
みんな雑念も、そうです。それだと、本当キャプテン。 ぐらいじゃないですか、持ち上げれの。
言うたらビジョンはちょっとに人を超越した存在じゃないですか、そもそもが。
はいはい。
だから、モテるんやと思うぞ、普通にひょいって。人としての雑念がない感じでしょ、あの人。
まあ、それか、ビジョンとして生まれたてやったから、こう、まだ無能やったからモテたんかもしれないですね。雑念とかそういうのも考えずに。
ああ、
でも確かに。だからワンダと付き合い出してからモテなくなってるかもしれない。
ああ、その可能性ありますね。あれって。
はい。
ちょっとなんかエッチなこととか考えてもうたからかな、みたいな。これ持ち上げたらちょっとええとこ見せれるかな、とかなんか。
そうそうそう。
思ってもらうと、あれモテへんって。まあ、グッと来たところとはちょっと違うと、ちょっとだけずれるかなと思うんですけど。
はい。
今回良かったなと思うのが、僕はソーがデブやったところがすごい良くて、
ほうほうほうほう。
まあ理想としては痩せた状態で戦って欲しかったんですよ。でも、なんかソウが登場した時に太ってたでしょ。あの時どう思いました？なんか。
めっちゃそんなんなるって思いました。いや、
びっくりしたな。え、こんなヒーローを描く虚構のフィクションで太るんやと思ったんですよ、普通になんか。はい、普通のおっさん、なんか、普通のほんま、普通の俺たちと変わらないおっさんの成長の仕方やんけって思って。でもなんかすごい同時に、やっぱ自分自身もおっさんなので、なんかすごい変に理解してしまったのが、なんか目的なくした人とか、夢破れた人とかってこうなるよなってめっちゃ普通に素直に受け取ってしまって、わかるわと思うんですよ、なんか。
はいはい。すごいリアルですよね、あれも。
頑張る必要がないみたいな感じの。なんか、すべて諦めてしまった人の慣れの果てじゃないですか、あれって。あれがすごい、逆に哀愁があって、ぐっと来たんですよ、おっさんにとって。で、その、一度、なんか諦めてしまった人が再起する話でもあるでしょ、今回。
そうですね、再び立ち上がって。
それが、おっさん自分にはすごい良かったんですね。やっぱこう、俺はまたここで終わらへんぞっていう、おっさんに夢を与えてくれる存在やったなっていう、そのデブの層が。で、俺は最後、なんか力が蘇った時に、都合よく痩せるんかなと思ってたんですよ。なんか、雷がバリバリバリとかなって、はいはいはいはい、キューって体がこう、スマートになっていくんかなと思ったら、最後までデブのままでいったから。
最終決戦もあれですね。
ほんまに。見てくれ的にはどうなんと思ったけど、逆に僕は良かったんですね。なんか都合よく痩せなかったところが良かったんですよ。そうやんなって。だって、やる気になったはええけど、敵攻めてくるまでそんなに時間ないねんから、痩せてる時間ないよねって思ったら、その、だらしない体で戦いに行くしかないわけじゃないですか。
はいはいはい。
言ったら心は復活してるけど、体は言っても何も変わってない状態でも行くしかないっていう、あの感じが妙に良かったんですよね、なんか。
なるほど。
もう時間が今のままの自分で行くしかない。本当はもっとシェイプアップして、万全の状態で臨みたかったけど、そんな猶予がないと。
うん。
でもやったんぞ、みたいな感じで行った、なんていうんですかね、おっさん代表みたいな感じでこう。
はいはいはい。
行ったのが良かったなーって俺は思ったんですよね。
なるほど。
しかも、最後の最後までずっとデブのまんま、じゃないですか。
そうっすよね。
次回作どうするの？デブのまま行くのみたいな。
確かに、あれはちょっと斬新だなと思いましたけどね。本当にそれこそ、雷打たれて痩せるとか、痩せるやろうなーと思ったら、そのまま行っちゃうんやっていう。
ほんまに。ほんまに。デブのまま行くんやっていう。
まあ、しゃあないですけど、だから、あれデブじゃなかったらもっといい勝負してたんかなとかもちょっと思いましたけど、元のね、キープしてたらね。
あれがもったらちょっと若干リアルで、なんかその、うん、インフィニティウォーの最後でソウがむちゃくちゃパワーアップしたじゃないですか。
しましたね。
で、あの段階で言ったらサノスとほぼ互角やったでしょ。
互角でした。
だから、あの状態のソウと過去のサノスやったら、勝てる可能性なんか多いにあるわけじゃないですか。
そうなんです、そうなんです、本当に。
だから言うように、デブっているので、そこで、イランハンデがついとんですよね。
はいはいはい。ちょっと、なんか、辻褄が合うというか。
そうなんです、
まあ、それは苦戦するやろうなって、こっちも納得しちゃいますもん、あの見た目で戦ってたら。
そうなんです。あそこでスリムなソウであるならば、おそらく、サノスを圧倒することも可能なはずなんですよね。
そうです、本当に。だと思います。
ほんまになんかあれが妙にリアルやなと思って、そうやんなって、もともとポテンシャル高い人間やったとしても何の鍛錬も積んでない日々を何年も過ごしたら、なまるよなと思って。あとのもちょいちょいやっぱこう、悲しいかな、 デブって笑いにされるじゃないですか。
ああ、はいはいはい、はい。
あの映画におけるコメディ担当が全部そうに言ってたっていう。あ、やっぱデブは笑われるんだっていう。
食い物のなんかネタとかね、そうそうそう、ありましたね。なん
かあと過去に戻った時に、お城の中をちょこまかするシルエットとかも、デブならではのコミカルさがあって、やはりデブは笑われるんだなと思って、はいはいはい、ちょっと痩せようと思いましたからね。
あ、そういうインスピレーションも受ける映画だったんですね。
はい、はい、次はまあ、ツッコミどころですよね。どっちからいきますか。
あ、じゃあ、佐藤さんからお願いしてもいいです？
はい。じゃあもうこれはもう完全に、ある種なんかこの今回の作品の根幹に関わる部分に喧嘩を売ることになるんですけど。は
い、なんですか、なんですか。
もう結局タイムトラベルかいと思ったんですよ。
あー、はいはいはい。
でね、そのタイムトラベル、タイムリープもの別に僕好きやから、それ自体は全然構わへんし、はい、なんやったら今回タイムリープものを使った割にはむちゃくちゃよくできていたので、
はいはい。
満足度としては全然、やっぱ、いいんですけど。
はい。
結局タイムリープかいってやっぱなるじゃないですか。なんか。なんかなるじゃないですか、やっぱり。やっぱりなるじゃないですか。
まあまあまあ。タイムリープっていう概念が今までなかったですからね。その、マーベルのシネマティックユニバースの中で。
いや、ほんまに。唐突。まあ、ある種作中やったらもう唐突じゃないですか。
そうですね。
しかも、結構、トントン拍子やったしね。なんか本格的に使いこなすまで。
はいはいはい。
アントマンすげえなって思ったもんね、なんか。
すごいですよね。
そして周りの人間もよくそんな簡単にやろうぜってなったよなと思って。で、やっぱりその作中の中で、まあ今まで何にも触れられておかなかったタイムリープってものが急に出てきたっていう部分もそうなんですけど、はい、やっぱりその、はい、作品の外の話として、やっぱタイムリープっていう設定をつけてしまったら、はい、ファンの人たちもそこを中心に話し始めるじゃないですか。
はいはいはい。
あれが個人的にはあんまり好きじゃなくて、だって実際タイムリープって世の中に存在しんひんねんから、全部妄想の話になっていくでしょ、はい。で、あの世界線はどうなんや、設定はどうなんやって、その矛盾点とか、その、そういうところを考察するの、それ自体は楽しいんですけど、
はい。
やっぱりその、この視点から見た、このアベンジャーズシリーズって、どっちかって言ったらそういう設定とかよりかは、そのヒーローって呼ばれる人も一人の人間なんだよっていう軸でドラマを展開してきた、来てたじゃないですか。
はいはいはい。
それが最後強大な敵と対峙するときに、おのおのどういう選択するんですかっていう落としどころを見せるのが、このエンドゲームやったと思うんですけど。
はい。
主軸がタイムリープの方にボンって行ってしまったから、なんか。そっち気になるやんってどうしてもなるのがちょっとどうなんと思ったんですよ。
ああ、ちょっと別の方向でなんかワクワクしちゃってましたね、確かに。
そうなんですよ。
過去の自分と会ったらどうなるんだろうとかね。
で、その過去のキャップ対キャップとかも結構盛り上がったし、やっぱトニー・スタークがお父さんと会うとか、はい、ああいうところも全然、うん、その作品の持っていかとして全然面白かったし満足したんですけど、結局タイムリープかいってなるんですよね。
ああ。
やっぱそこはタイムリープじゃないなんかの解決方法はなかったのかなと、やっぱり。思ってしまう。まあ、でも、実際指パッチンで世界の人の半分が、その、亡くなってる以上は、どんな解決方法もファンタジーになること間違いなしなんでしょうけど。
まあね、宇宙規模の話ですからね。
魔法とか言われるよりかは、まだちょっと SF の方が納得がしやすいですけどね。科学に近い方向の選択を選んでるんで。
はいはい、はいはいはい。
でもタイムリープかいってなるじゃないですか、最後。結局。
ちょっとなりましたよ。
結局なるじゃないですか、タイムリープかいって。
タイムリープしたらね、まあ、大体のこと解決しますから、ね。
そうなんですよ。
そうですね。まあ、突っ込みどころというか、まあその、ね、ヒーローも一人の人間なんだってさっき佐藤さんおっしゃってましたけど、僕もこのエンドゲームの中で MVP はもう圧倒的にアントマンだと思ってるんですよ。まあ、彼がすべての、それこそさっき言ったタイムリープ回の始まりだったわけじゃないですか。
まあね、彼がおれへんかったらすべては終わってませんからね。うん、始まりもせんかった。
いや、本当に。アントマン2でね、粒子世界に閉じ込められたまんま、
うん、
あれで何年経ったんですか ?5 年でしたっけ ?5 年後とか、だったと思うんですけど、うん、まあ何年も経って、まあ、たまたまネズミがね、押してくれて、 出てこれましたけど、やっぱ、あ、ごめんなさい、あのネズミですね、一番の
功労者。MVP ね。
MVP が。んで出てきて、言うたらもう世界も変わってて、まあ、仲間もいなくなってて、で、家帰ったら、娘がめっちゃ大きくなってたじゃないですか、ちっちゃい可愛い子が。でも、あの、感動の再会でしたけど、あの後に、そんなすぐ、アベンジャーズ基地行けるって思っちゃって。
いや、だからほんま、アントマン結構心タフやなと思いましたよ。
いや、本当にもう、精神的にね、そんなもん、周りの知ってる人とかも死んでる人もいるかもしれないですし、娘もこんな大きいなって積もる話もあるでしょうけど、いち早くそんな駆けつけられるってちょっと思っちゃいましたね。
強靭な魂の持ち主ですから、アントマン。
いやもう、すごいな。あれ、アントマンこそ一般のおっさんじゃないですか。
確かに。コソドロやってた。確かにね。本当にただのコソドロのおっさんやからね。
いや、ほんと、キャップほどの崇高なね、信念を持ってるわけじゃないのに、そんないけるかなって思っちゃったのはちょっと、ん？ってなりましたけど。
まあ、せいぜい家族大好きぐらいの感情しか持ってないからね。
いや、ほんと、なんかね、娘になんか説得されたりとかしたんだったらわかりますよ。なんか、もうお父さんは世界のために戦ってみたいな感じで、言われたんだったらわかりますけど、あんな娘大好きやったのに、そんな娘掘っていけるんかなとか。ちょっとそこは、んって思いましたけど、ね、でも、ね、まあ、ありがとうとは言いたいですね。
アントマンの
決断してくれて。
アントマン最後の戦いでも大活躍でしたからね。あの、巨大化して敵の戦艦思いっきり殴ってましたから、ぽん。よう、そんな、躊躇なくいけるな、思って。
ねえ、ジャイアントマンめちゃめちゃ強いですよ。
めちゃめちゃ強い。
ハルクより強いんちゃうかって思っちゃいます。
いや、まあ、そうかもしれないですね。結構爆撃を窓際で食らってる割には生きてる、とか。え、お前直撃せんかったっけ？
そうなんですよ。そうなんです。あいつ別に何の肉体改造も受けてないのに。
アントマンスーツもアイアンマンスーツほど別に頑丈じゃないやろとか思って。そんな瞬間的に身をかばってくれるわけでもないやろうし。
そうなんですよ。
まあ確かにアントマン一番スーパーですね、今回。あー、突っ込みどころ。そうですね。僕は、エンシェントマン理解早ですね。
ああ。
もうこの人生きてたらよかったのにって。
そうですね。
普通にもうすんなりと理解して話早っと思って。
なんなら見えてたんちゃうかぐらいの
勢いでしたね。ほんま。
で、僕もちょっと突っ込みどころ被るというか、僕の突っ込みどころで一個ハルクが、ずっと半、ハーフ&ハーフの状態だったじゃないですか。あれがちょっと僕ちょっとなんか、キモいというか。
いや、わかりますよ。
いや、別にいいんすけど、普通のね、研究者のブルース・バナーも見たいなって思ってて、うん、で、そこそエンシェントなんかをポンって体から出すじゃないですか。うん、ストガスレンジの1みたいに。うん、あのシーンでしかブルース・バナーも見れなかったちょっと僕は残念でしたね。
ハルクの、ハルクもなんか最初行った時に、え、そうなんって。
はい、
え、そうなんだって。
はいはいはい。
あれ、キモいですよ、正直。
あれちょっとキモいですよね。キモいですよ。不気味でした。しかもなんか、ね、ちょっと牙がもがれたというか、なんか。
なんか任意で変身できるようになったんだ、やったらよかったんですけど。
いや、そうなんですよ。本当にそうなんですよ。
ずっとあの状態を保つっていう。日常生活支障ありまくりやろと
思う。トイレとかどないすんねんとか思っちゃいましたけど。
もう精密機械あんな手でいじられへんやろと思うんですけどね。
いや、本当にね、その変身できるぐらいのにしといてほしかったですよね。うん、凶暴なハルク見たかったっ
す。確かにそのスカット感はなかったな、最後。やっぱいつものハルクで大暴れみたいな、なかったですね。
なかったですよ、本当に。指パッチンしかあいつ出番なかったです。
確かに。確かにこう、頭脳担当がいないから、まあどうしてもこうね、はい、ブルースに、こう、
そうか。
やってもらうしかないから、でも、ハル君もいるしなってなった時の解決策が、ハーフアンドハーフ。
いやいや、ポップコーンじゃないんやから、もうちょっとちゃんとしてください。そこちょっと残念でしたよね。突っ込みどころで。
まあ確かに。
まあそのエンシェントワンとの絡みも結構長めにありましたけど。
話早っと思って、ブルースも話早っと思って。
そうですね。頭、賢二人が集まってたんで、
ね。世の中のこと分かってる人と頭のいい人が話すとああなるんやっていう。
賢、話早でちょっと思いましたけど、うん、なんかこういうヒーローものとか、なんて言うんでしょう。こう、アドベンチャーと冒険対策って、一人ぐらいめっちゃアホなやついるじゃないですか。
うん、
メンバーの中に、
うん。
アホやけどパワーだけあるとか。うん、そういうやつなんかいないなって今ふと思いました、
ね。ああ。
あの、アベンジャーズの中に。
それが今までのハルクやったんじゃないですか？
そうですね。なんかこう、制御効かへん。
うん。
なんかこう、暴れん坊みたいな。だからさ、もう今みんなめっちゃ話早いやろなって
。あ、でも、そういう意味では、今のアベンジャーズ、はい、そのエンドゲームの中でのアホ担当、力が強くてアホ担当、もしかしたら、あの、キャプテン・マーベルかもしれないです。
はい、そうかもしれないですね。
あいつ何するにしても力技でしかやってないじゃないですか。
はいはい。あ、そうか。それはちょっとあるかもしれないですね。
アホではないけど、あの、はい、別に地球に固執してないから。
はいはいはい。
あんたばっかり構ってられへん年間がすごいあるなと思って、今回。
ああ、そうか。あ、そうですね。
大変な地球だけじゃないから、つって。
うん。だいぶぶっきらぼうというか。
なんかあったらもう全力で体当たりっていうのは解決策ですから、あの人。
はいはい。あ、そういう考えると、ちょっとアホですね。
アホでしょ。ちょ、キャプテンはちょっと理性がなさそうに見えたから。
ああ。
まあ何でも力で解決できるしね、あの人、実際。
うん。最強ですからね。
あれ、サノスと戦うときも、いけたでしょ、あの人。余裕で。
全然いけました、あの、うんねえ、ストーンの力なかったら余裕でいけましたよ、
あ
んな。
みんながわーってピンチになるときに、キューンって遠くから飛んできて、戦艦がズドーン、はいはい、ズドーンって、え、そんな強い、あられちゃんなんて思いましたから、なんか、そんな、
いや、ほんまに。
そんなシンプルに食うみたいな。
もう敵でしたもん、あの。
ほんまに。
強すぎでしょ。
あの人一人おったら全部解決できそう。でもなんか知恵足りなさそう。実際キャプテンマーベルの単体の映画の中でも、そんな賢くなさそうじゃないですか、はい、あの人、正直。
そう、なんか腕っぷしでのし上がってきたみたいな感じ、
ね。意外と感情的やったりするから。
はい、はいはい。
理性的にこう何かを考えたり、特別ね、うん、科学かなんかのスペシャリストとかではないので。
そうですね。頭切れるとかそういうわけでもないですし。ね、
なんか結構、近くに乗ったら、ちょっと話しにくいお姉ちゃんやなと思いましたよ、僕。あの、キャプテンマーベル見てて。
いや、本当に。
ちょっと嫌やな。
ちょっと嫌
やな。ちょっと嫌やな。近寄りがたいなと思いました。優しい人ではないなと思いましたけど。
そうですね。そうか。キャプテンマーベルがそう。
アホ担当かも。これからのアホ担当かもしれない
ですね。アホ担当ですね。
なんかあったら拳で解決しようとして、まあまあって周りに言われる役かもしれないです。
うん。あ、それやったら爆発するからとか止められそうな。
ありそう。クリントとナターシャが、
はい、
どっち先死ぬねんみたいなあの展開やったじゃないですか。どっち死ぬねん。
はいはいはいはい、
どっち命捧げるねんっていう。で、ある時ってむっちゃこっちとしては、めっちゃハラハラする、はいはいはい。もうゴールは分かってるじゃないですか。どっちか死ぬしかないっていう。はい、え、どっち死ぬん？クリント？ナターシャ。クリント？ナターシャ。あのやりとりがむちゃくちゃあったから、はい、途中から笑いこけてきてね、なんか。最初はなんかめっちゃハラハラして見てたんですけど、はい、またかい、はい、またかいっていうのが何回もあったから。
ありましたね。どんでん返し。
そう、途中でちょっと笑けてきて、まだやるんかいと思って、あれ。
はいはいはい。あれね、なんか方法なかったんかなと思いますけどね。うん、
方法？
まあ仕方ないか。いや、そう、あの、他に何、それこそ抜け穴じゃないですけど。
そういうところの、なんか、レギュレーションが結構しっかりしてて、アベンジャーズの中で、はい、あの作品の中では結構シビアじゃないですか、そこ。
シビアですね。
死ぬとき死にますみたいな。え、そうなんやって。ふわっとそこは許してくれへんの、はいはい、っていう。
そう、しっかり死んでましたからね、ガモーラも、ね、ナターシャも。
結局ガモーラもね、過去からなんか来てましたけど、あいつ別人でしょ、結局は。
はいはいはい。
時間軸で言ったら、ね、過去の人、過去のガンボーラーですからね。
そうなの。それちょっと僕、ね、突っ込みどころとか、あれもややこしいからやめてほしいなって思って。
え、じゃあ次のガーディアン・オブ・ギャラクシーではガンボーラーどうなん？仲間なん？違うん？仲間っぽく見えるけど、
過去の人。違うでしょ。
だって同じ経験積み重ねてない人でしょ、あの人ね。
そう、初対面みたいなもんですかね、僕としては。
あれどうなんて、ちょっとなんかもう、もぞもぞするわ、と思いましたけど。
ねえ、ややこしいわ、と思って。なんか、ネビュラがね、その、あ、必要だったのはわかるんですよ、なんか、
うん。
通信がね、リンクしてしまって、サノスにこっちの手の内バレちゃうみたいな。
うん。
ガモーはちょっと来たややこしいで、みたいな。
だから、タイムリープをするとそういうのが出てくるからね。なんか本当に。やっぱね、わかる、理屈上ではそうなってしまう、結果そうなってしまったっていうのはまあ、わかるんですけど、やっぱりその、はい、見てるこっちとしても、同じ経験をこう一緒に共有してきた仲間感っていうのが失われたことが悲しいわけじゃないですか。
は
い、
そうですね、そうですね。
同じ人やけど過去の人連れてこられても、ちょっとそいつ仲間とは思いづらいっていう。
そうなんですよね。まあまあ、そうですね。どっちが死ぬかで、どんでん返しからのどんでん返しでしたもんね。
私死にます。いやいや、俺が。いや、私が。
ほんまに。
突っ込みどころとして、ドクターストレンジが、もう何十万通りの未来を見たみたいな話。はいはい、なんか裏話としては、その、
はい、
なんか、監督が脚本家がなんか語ってたから、別に設定としての正しさではないんでしょうけど、
はい。
一応理屈上は、ドクターストレンジは毎回それを体験して戻ってきてるって書いてあって、言ってて。
ああ。
別に頭の中でシミュレーションしてるわけじゃなくて、ドクターストレンジの一作目でもあったじゃないですか。殺されてまだ戻ってくる、殺されて戻ってくるっていう。
ありましたっけ？
ドクターストレンジ1でラスボスと対峙するときに、
ああ、
殺されるけどまた戻ってくるっていう。
あれと似た。無限つくよみたいな。
そうそうそう。
現実かけてましたね。
あれと似たようなことをやってたらしくて、だからドクターストレンジに関しては、本当に何十万通りの人生を生きた結果って書いてあって、そうなんと思って。そうなんって。え、そうなん
しんど。
リアルタイムに毎回それを経験して死んどっかで死んで、もう一回元戻ってきてっていうのを繰り返しなんと思って。
めっちゃしんどいじゃないですか。
で、そう思った時に、最後の戦いの時に、ドクターストレンジは、次こうして、ああしてこうしてって言いながら戦ってたんかなってちょっと思ってしまってね。
ああ。
ここでこれやったら、あの時と違う風になってまうから注意せなって思いながら、
はいはいはい。
やってたんかしらと思って。
だからなんなら、まあ、最悪これ無理でもまた戻るしなとか思ってたんでしょうね。
ああ。なるほど。
でも最後の最後までスターク生き延びて、あ、このルート行けんちゃうかで、ちらってみて。
ここですって。
ここです。
ですね、まあ、アドベンチャーゲームみたいにスキップないですからね。スキップモードがないから。
しんどいですね。
めちゃくちゃしんどいですよ。
もう普通の恋愛とかできないでしょうね。それだるすぎても。
ペッパーがすげえ順応早っと思って、なんか。
ああ。
まあ、人のスーツ自体はアイアンマンの3やったっけね、なんか。
ああ、ありましたね。
一応あって、戦い経験も多少あるんでしょうけど、あんな、
はい。
世の中の存亡をかけた戦いに急に出てきてやれんねやっていう、ペッパーのポテンシャルの高さよって思いましたね。
あー。ちょこちょこ練習してたりとかしない
いや、まあ、してるでしょう。なんか、有事の際には、みたいな感じで。
ええ。なんか、娘ちゃんもなんか、お面だけ持ってたじゃないですか。うん、なんか、ちょっとなんか、ね、おもちゃみたいな感覚で、あれ来てなんか、買い出しとか言ってたかもしれない。ペーパーも。山奥やから。
確かにアイアンマンスーツシリーズはね、飛ぶの難しそうやからね。ちょっと練習してないと。
そうですよ。なかなか、あれでコストコとか行ってたか
もしれない。まあコストコも荷物いっぱいあるからね。やっぱ
そう。荷物いっぱいある。
した方が荷物たくさん持てるやろうし。
だいぶ山の奥でしたから。それでちょっと練習してたかもしれないですね。
着地のシーンとかもすごい様になってたから。
もう、全然使いこなしてましたね、そうそう、あれ。
余裕でなんか。何かみたいな顔で出てきてたから。全然使いこなしてるやつの顔ですよ、あれ。
いや、もう、いや、本当に。なんなら、ね、ウォーマシンよりも使いこなしてる
かも。ほんまや。
あいつ最初フラフラでしたからね、初めて来た時。
ウォーマシン未だに使いこなせてない感ありますからね、なんとなく。なんか下手くそそうな感じがありますから。あの人。
ねえ、いや、使いこなしてるんでしょうけど、なんか、あれこれ何のボタンやったっけとか言いそうですよね。
なんか、ファルコンぐらい使いこなせたら、なんか見てても安心感があるんですけど、うん、ファルコンなんか言ったら、はい、ほぼ生身じゃないですか、あの人。羽以外。
そうですね、本当に。
ある種そういう意味では、はい、そう、スーツよりもこう、危機感があるから、だいぶ使いこなさんでやばい。あ、ウォーマシンあれ、全身、分厚くくるまれてるから、なおさらちょっとそこで差が出てるんちゃいます？
あー、なるほど。
ある程度ぶつかっても安心やしな、みたいな感じの。
あー。
それがちょっと腕の差として出てる気がするな。
確かに。ファルコンほどなんか機動力というか、こう、アクロバティックな動きはできてないんですよ。本当に。なんかあの、姿勢保ったまま肩から銃に置きって出て撃つみたいな感じだから、そうそうそう、あいつの技術あんま関係ないっていう気がしちゃいますよね。
そうですよ。その、ファルコンとかも見たらまあ、羽以外生身やし、まあ、ウィンターソルジャーも腕以外普通の人じゃないですか。はいはい、そういうやっぱ、はいはい、その危機感にさらされてる方が、センスは研ぎ澄まされてるけど、ウォーマシンは生地こう、はい、安心なところがあるから、かつサポートがいないので、はい、結果として一番ヘボいやつになってる可能性ありますね。
それはありますね。
もっと顔とか出し出さなかったらいいんじゃないですか。
なんか、太ももから下、素肌とかね。そうそうそう。短パンみたいな感じでしたら。そうそうそう